はい、ココトさん、こんにちは。今回もよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。おみのこびと、ココトユーゾーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週の10分ユーゾーは私が担当で、隔月黒沢明、1949年の作品、のれについてお話をしていまして、今回が、はい、その後半になります。はい、本日7月17日、私が、ずっと応援しています、名古屋のアイドル、日向りりちゃんの誕生日ですね。おめでとうございます。はい。の、
ありがとうございます。
孤独の儚いラジオです。私は儚いりんたろうです。で、まあ、早速、もう、内容に入りますけども、先週、まあ、あらすじを話してる途中で、終わってしまったんですが、まあ、中身は、やっぱり、オーソドックスな刑事ドラマというか。
そうですか。
そういう感じですか。
あまり記憶がちょっとあれなんで、はい。
まあ、先週、前回言ったように、日本初の刑事ドラマ、刑事映画。でも、そこでもう、ね、スタンダードを確立してしまったという感じで、あと、途中から、その、三船敏郎の、まあ、相棒として、志村隆が出てきて、まあ、ベテラン刑事でいろいろたしなめたり、しつつ、まあ、彼は、まあ、ね、新人刑事をこう指導していく、なかなか、あんまり、どうだろう、この二人は共演してますけど、いかにもなコンビという共演あんまりないような気がするんですけども、はい、これ本当に、まあ、親子のような、そんなような感じで、やっていてすごい良かったですし、あと、後半、その、犯人、まあ、木村一沙を演じる犯人、まあ、犯人はね、最後の最後しか出てこないんですけども、の恋人役で、淡路恵子が出てて、
はいはい、
で、なんだ、なんていうんだね。
ん？
多分、SKD、松竹歌劇団を想定したような、
松竹歌劇団。
そんなような、いわゆる
レビューが
ラインダンスみたいな、そういうダンサーで出てきて、すごい、まあ、可愛らしいし、なかなかいい演技してて、淡路恵子とあんまり、これまで、印象なかったんですけど、すごいいい役だなと。うん、でもなんかその時、まだ16歳っていうふうに。
そうなの？
書いてあって。実際にそのね、SKD とかが何歳からやったかわかりませんか？ 16 歳からあんなことしてたんだっていうのもね。
だってまあ、中学が15で卒業するんだもんね。
だから、なんか、いろいろと、当時の、まあ、いわゆる風俗。
はいはいはい。
いう面でも、面白い、映画で、
ね、
ございました。はいはい。だから、あと、その警察の描写が、まあ、基本的には、三船敏郎が上司と相談しながら、
はいはい。
していく、まあ、ちょっと前の刑事ドラマでよく見る、風景というかね、最近は必ず捜査会みたいなのを開いて、刑事ドラマも。あと、その、鑑識が出てきて、はい、鑑識員も、なんかやっぱりオタクっぽい感じの。
あ、そうなの？
研究とかそういうの以外は興味ないみたいな、そんな感じの人が出ていたり、なかなか面白いですし、さっき、前回も言った、その前科、社カードみたいなのがある、
うん
部屋で、そのカードを見るシーンだと、なんかそれ、セットで、そこを作ったそうなんです。かなり、なんて言ったらいいんだろうね。図書館の図書カードがいっぱいある、が、こう、壁面にいっぱいあるみたいな、ね、そういうところで、一つ一つ見ていくっていう、なんか、ああいうカードがちゃんと、当時整備されていた。で、その辺はね、なんか、ちゃんと取材をしてリアルで作ったそうなんで。そういう意味でも、まあ、黒沢明のリアリズムと、まあ、 リアリズムもそういうところに出ているのかなというふうに思いました。あと、まあ、そもそもその1949年の作品ということで、はい、一応、映画の冒頭に東宝マークが出てきて、東宝が、まあ、配給をしてるんですけど、制作は新東宝。
ああ、そうなんですか。はい、はい。
要するに、まだ東宝葬儀、いわゆる東宝葬儀のもので、
はいはい、
黒澤明は、東宝では作れないということで、で、東宝を抜けた、俳優たちが作った新東宝で、
はい、はいはいはいはい。
作って、で、配給は東宝がやるという、そういう感じ。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
映画芸術協会と新東宝の合作みたいな、うん、そんな形の表記になって
ああ、なるほどね。はいはいはい。
だから、なんか、予算がなかったっていうふうに言われてますけど、予算ない割にはそういうセット組んだり。
ああ、そうだよね。
苦労をして、いて、だから、その、聞き込みとかで、街を回るシーンなんかは、やっぱりロケで撮っているんで、うん、その辺もリアルなのかなと、いうふうに、思いました。あと、
はい。
なんだこれ。やっぱり暑い、やっぱり夏かっていう気がしました、ね。なんか、天国と地獄も夏で、ね、聞き込みしてる刑事が暑いって言
ってたから、
山の上の御殿を見たらすごいクーラーで、すごい涼しい地、山頂で、いつも見えるあそこで涼しく過ごしやがってみたいな、そういう、まあね、あとね、小津安二郎のテーマでみんな、こう、熱いって言っているっていう。やっぱり、昔も今も夏は暑かった。あと、やっぱりみんな、アイスキャンディー食べてましたね。
ああ、そうだよね、アイスキャンディー。
食
べてね。
唯一の。
なんとなく続きさを感じるための。
そう。刑事がなんか、聞き込みしてからアイスキャンディー食
ってる。うちわと。
うちわ、ええ。
うちわセンス、アイスキャンディー。手拭い、解禁シャツ
ね。
解禁シャツ。
はい。あと、クライマックスで、淡路渓谷からね、犯人が、明日の朝のどっかの駅、6時にどっかの駅にいるからみたいなことを言われて、そこに、行って、そこで、犯人を捕まえるんですけど、そこの時に、待合室に、まあ、10人ぐらい人がいて、で、そこにいる男性、7、8人男性だったと思うんですけど、みんな、白い背広を着て、白い帽子をかぶって、みんな白着てるんですよ、なんか。
そうなんだよ。みんなそうそう、あの頃そうなんですよ。
ねえ。
たぶんあの頃カラーで映しても人だったっていう。
ああ、そうですか。
だから世界だったと思います。
当時白着てたんだ。着てたんだっていうか、まあ、あとはね。
だから、染色技
の。そう。うん。多分そうだなっていう。
だから、白いものを作るのが一番楽だったんじゃないですか。
そう。うん。
そう男も女も白っぽいんですよ。
そう。みんな見事に白いセベル着てて、あれはっていう。
白っぽいものが、まあ、特に夏っていうのはあるかもしれませんけれども。
うん。
白っぽいんですよね。
だからね、そういう当時のことが分かっていいなというふうに思いましたんで、はい、ぜひ、コウトさん含む皆さんも。
また、ちょっとリベンジして見てみます。申し訳ございませんでした。
いや。自分も、多分30年以上前に一回、映画館でなんか、黒澤明特集上映みたいな時に見た記憶はあったんですけれども、覚えたのが、野球場のシーンしか覚えてで、まあ、結構有名なシーンなんで、で、てっきりそれがクライマックスでそこで犯人を追い詰めるのかと思ったら、物語の中盤に、その関係者を、ピストルの密売をやってる人間が、野球が好きだからそこに行けばいるよ、みたいな感じで、行って、何万人っていういる客の中から、それを見つけ出してっていう。なかなか、だから、ね、川上とかね、いろいろ出てきて、 それはそれで面白い貴重な映像かなというふうに、思いました。では、次回、再来月の、各月、黒沢明は、静かなる決闘をやりたいと思います、
はい。
というか、それやったら、あともう一本、スキャンダルで終わっちゃいますんで、あと2回ですね。
あ、そんなもんですか？
そう、は
い、
気がついた
ら。見れるやつがそういうことってことだよね。
そうですね、多分、まあ、ね、デルソル・ウザーラは見れませんけども、見れないというか、配信されてないとやるんですけど。
ね、
はい。です。はい。では、ここまで来ていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
止まってます？